何箇所かを読みさせていただきます。最初は創世記3章旧約聖書の3ページです。3章1節から6節。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。飛びまして下の段16節から19節。女にはこうおせられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いにます。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。またアダムにおせられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの故に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。飛びまして23節。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。新約聖書コリント人への第一の手紙11章。新約聖書の304ページでございます。コリント人への第一の手紙11章2節から4節を読みします。さてあなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。男が祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。もう一箇所、ガラテヤ書一章、新約聖書の332ページ6節から10節をお読みいたします。ガラテヤ書一章6節。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、その者は呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かが あなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。それではお願いいたします。
今朝いつものように兄弟たちは次々と立って御言葉を読んで祈って感謝したのです。兄弟たちの、気持ちとは、自分の読んでる聖書の言葉とはもちろん神の御言葉であると確信して読んだのです。聖書とは結局祈りの材料であるべきです。もし聖書は祈りの材料でなければちょっと悲劇的です。祈りもおかしい祈りになります。ある方が公で集会の中で何を祈ったかと言いますと、主よ、私はイエス様を自分の弟子にしたいという気持ちを持っていたからごめん。新潟県笑ってるけど考えられないことです。私は半年間非常に悩んでいます。あの兄弟は2年間聖書は矛盾だらけの書物ですと言い続けたのです。2年後2つの、テープを送ってもらって、聞いたんです。もし同じ内容がどなたか言ったならば私は断固として信じなかったんです。けど自分の耳で聞いたからもうがっかり。もちろん手紙を出して今からメッセージしないようにこのようなひどい祈りを捧げたから公に祈らないで、もちろんどうしようもなくてそうするんですけども悔い改めて言いません。結局全く分かっていない、悲劇的なのではないでしょうか。今朝も礼拝の途中で何回も何回もあの集会のことを考えて、主よ憐れんでくださいと主に叫んだのです。結局御言葉を神の御言葉として受け入れなければもうおしまい。もちろん他の態度を取る方々もいる。最近一人の兄弟は会社の社長に従わなかったんです。社長は嘘つくようにからは断ったんです。2、3回社長はそうしたらクビだよからは妥協しないでクビになった。家族いる、子供たちいる。それを聞くとやっぱりありがたい、イエス様はすごいとしか言えないなのではないでしょうか。結局御言葉に信頼してるから、クビになっても主は必ず導いてくださる。昨日結婚式だったでしょう。結婚していない姉妹たちの多くはおそらく喜んだけどちょっと妬む気持ちも持っていた方々もいたじゃないか。それもちろん悪くないよ、結婚したい気持ちを持つこととは主のせいじゃないですかね。主はそういう気持ちを人間に与えていなかったならばおそらく結婚する人は少ないでしょう。 今君と言われたように自分のわがまま現れちゃうからです。けども最近ですね、三人の集会の姉妹たちは、まあ、その今まで、まあ、付き合っていた男に断ったんです。結婚しません、あなたはイエス様を第一にしないか。それを聞いた時も本当に嬉しくなった。必ず祝福されます。人間の悩みの元とは一体何なのでしょうか。今読んでもらいました箇所を見ると、初めて読んでもらいました創世記の31節に答えが出てきます。悪魔は主の御言葉の後ろに疑問符をつけたのです。神は本当に言われたのですか。それだけではなく、主なるの神の御言葉の代わりに自分の言葉を悪魔はつけたのです。そしてご存知のように、人間は主の言葉よりも悪魔の言葉を信じたから、堕落して罪人となり、生きる神との交わりを持たなくなってしまったのです。主を恐れないで主の御言葉の前におののかない者は、知らないうちに悪魔の虜になってしまいます。だから、まあ、御言葉の大切さについて考えるべきなのではないでしょうか。悪魔は、神は本当に言われたなのでしょうかと言い、イエス様は、あなたの御言葉は真理ですと告白してくださったのです。イエス様のように御言葉を大切にした人間はいません。御言葉とは結局イエス様の導き手であり、光を与えるものであり、まあ喜びのもとだったのです。また唯一の武器でもあったのです。イエス様は御言葉なしに生きることができなかったんです。だからイエス様ははっきり言われました。マタイ伝44節、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉にあると。結局御言葉がなければ私たちはどうしようもないものになるなのではないでしょうか。まあ、明日犬山というところで、まあ、荒江稔兄弟の娘の結婚式なんです。この荒江稔兄弟は、まあ、奥さんを亡くしました。13年前に、まあ、小川義則兄弟の最も親しい友達で、まあ、2人とも東芝で働いていたのです。まあ、失礼かもしれないけど、大川康則兄弟の後継ぎまだ見ていないようです。彼は彼のように病人を訪ねた人はもう滅多にない。夜仕事終わってから必ずあちこちの病院に行ってイエス様のことを紹介したのです。命がけで。そして、まあ、彼の祈りの結果として、あの稔兄弟も奥様である純子姉妹も導かれ救われたんです。この、まあ、稔兄弟は奥様である純子姉妹の記念会の案内に次のような言葉を書いたのです。もし聖書を知らなかったら、苦しみや悲しみに苛まれ運命を呪ったことでしょう。主イエスを信じて純子は死の恐怖から解放され、私も生き様が変わりました。今は再び天国で 준 것도 미국의 아이의 喜びと 주의 미言葉 と 愛に 감사의 気持ちです. 結構あの 교회は 미言葉の 大切さを 知るようになったのです. 一人の ノイローゼ気味の姉妹は 最近電話で 明かししました.